島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 喜多方の金子秀夫がお送りいたします。まず県内の情報、浪江消防署からのお知らせです。国道6号線の自由通行が可能になり、交通の利便性が大きく高まりました。しかしその反面で通行量が増えることで、交通事故やゴミ、タバコのポイ捨てによる火災の危険性も懸念されます。ゴミやタバコのポイ捨てをなくし、火災を予防しましょう。車両増加による交通事故や動物の飛び出しによる事故に注意しましょう。消防士が浪江町、楢葉町に常駐しておりますので、火災や救急要請がありましたら迷わず119番通報してください。以上、浪江消防署からのお知らせでした。ここからは絆づくりインタビューをお送りいたします。本日は西会津町にある西会津国際芸術村にお邪魔しました。お話は西会津町出身で現在コーディネーターとしてお仕事をされている矢部義弘さんです。過疎化の進む西会津町で、アート活動、国際交流を通して地域を活性化しようという目的で作られた文化交流施設西会津国際芸術村、この施設について、そして矢部さんの思いを伺いました。矢部さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
矢部さんはもともと西会津に住んでらっしゃった？
生まれが西会津で、
はい、
あとは喜多方市で育ったというか、生活がすごく長かったんですけども。
そうなんですか、
はい、喜多方市の後はまあ大学行ったり、あと仕事で東京行ったりとか、あと海外の方にもいたもので、そこから西会津に来ました。
今ご紹介させていただいた西会津国際芸術村のコーディネーターさんということなんですが、はい、今矢部さんがやってらっしゃるお仕事っていうのは、ざっくり言うとどんなことなんですかね？
まず西会津国際芸術村そのものが、はい、もともとはアーティストインレジデンスといって、海外のアーティストをここに滞在させて、創作活動をしてもらう。その代わりに国際交流したりとか、アーティストが作った作品だったり、アーティストをこうの、まあ、視点を持ってですね、地域を活性化しようという施設だったんですけれども、まあ、私がちょうど来た頃ですかね、町の方針で、まあ、アーティストだけがここにいるという状況ではなく、まあ、職員を置いて、いろんなことをやっていこうということで、まあ、デザインの仕事をずっとやっていたもので、近いところがあってここに着いたんですが、その時には特に海外アーティストというかですね、はい、断ることもなく、また隣のに小学校もあったんですけども、はい、廃校になってしまいまして、アーティストがいて、こう国際交流というのもなかなか、その通訳だったりコーディネーターがいないと難しい状況もあったり、あともう過疎高齢化が非常にやっぱり著しくなってきている中で、 あり方というのも考え直さなきゃいけないという時期にちょうど来ていまして、それであのこの木造校舎の雰囲気を生かしてできることは、まあ、ほとんど全てやろうということで、様々なことをやってます。
あ、そうなんですね、はい、で矢部さんがいろいろ企画というものも
そうですね、
ほとんど、はい、まさにコーディネーターということですよ ね、 そうですね。
私が新しいこちらに来始めて3年目なんですけども、西会津国際芸術村自体は2002年にあのこれもともとは中学校だったんですけども、廃校になった木造校舎を生かしたアーティストレジデンスとして始まっているので、今年で大、まあ、結構経ちますね。12年ぐらい経つんですかね。
あ、そうですか、はい、なるほど。で、まあ、矢部さんが来てまた新たな取り組みが始まってっていうような、
そういう、まあ、そういう形だと思います、ね、はい。
そうなんです。今お話にもありましたけれども、こちらはもともとは中学校だった場所、
そうですね、はい、
ということで私もお邪魔させていただいてびっくりしたんですけど、雰囲気そのままですよね。
そうですね、ほぼ、はい、ほとんどそのままです。
あの職員室っていう看板までそのまま使ってたり、
はい、
う
ん、あのいろいろと廃校になったところ、校長室のソファーなんか集めてきてあの設置したりとかはしてるんですけども。
面白いですよね、うん。まあ、の今利用されているイベントであったり企画があるっていうふうに伺ったんですけれども、その他にもここでは、西会津町への移住や定住のバックアップをされているということで、はい、これは具体的にはどのような取り組みなんでしょう。
もともとその国際芸術村としてこう活動し始めた時に、まあ、こういったすごい山の中の立地にある場所なので、
はい、
まあ、なぜ過疎化するかというと、人の出入りがなくなっていくことだったりとか、新しい人がまあ住まない、むしろ出ていくことの方が多くなっていく状況の中にあるので、はい、まあ、いろんな人材がここに集まる仕掛けをしようということで、自分カフェっていう名前で無料休憩所を設置したんですけども、はい、まあ、そこには自由に入ることができて、パソコン、インターネットまでつなぎ放題で、まあ、お湯なんかがあるので自分で好きにお茶も飲める場所を設置したんですけども、割合そこに、まあ、町外の人たちとかが、はい、その山奥での暮らしが見たかったりとか、あとそういう山奥で開催されてるアート展を見たかったりとか、フラッと来てみる方が結構多いんですけども、そこに、まあ、いらっしゃる方々の中から、
はい、
結構面白いですね、西会津って空きあるんですかなんていう質問が結構、まあ、あったりもしたこともありまして、
はい、
それで、田舎にそもそも興味がある人が集まる場所になっていったので、
はい、
ここで、移住定住相談センターみたいなことをすると、より移住してみようみたいな人がこういた時にスムーズに対応できるかなと思いまして、空き家を調査して、どこに空き家があるか全部把握して、その他にも賃貸物件なんかも、まあ、町内にあるもの、西会津町不動産屋がないもので、
なるほど、
実際の契約はできないんですけども、はい、その情報だけは集めていて、ここに大家さんいますから話してみたらいいんじゃないですかとか、どういう生活がお好みですかとかですね、そういう相談をしながら、まあ、西会津に興味がある人が移住しやすいような環境を提供している状況ですね。
いいですね。その直接やっぱり調べるにしても難しい場所ですからね。
そうなんですよね。
間に誰かいることによって選択肢が広がったりとか、より話が早く進みますよね、
はい、そうなんですよ。
今までにご相談はありましたか。
10月に設置したんですけども、17件の相談がありまして、
そうですか、
すでに3件の移住者がおります。
すごいですね。予想してましたか。
いや、結構すごい早いなと思ってます。
早いですよね、はい、そんなにスムーズに決まっているとはびっくりですね。
そうですね、
まあ、それだけ興味を持っている方がいらっしゃった、はい、っていうことですよね、うん、
特にやっぱり移住者が移住者を呼ぶみたいなところはありまして、
あ、なるほど、
あそこを移住してみると移住しやすいよとか、そういうのって、まあ、そういうネットワークがあったりするはずなので、
おしまいになりますが、ここ西会津国際芸術村、皆さんにとってどんな場所になっていってほしいなっていう思いを持ってやってらっしゃいますか。
そうですね、ここに、とりあえず関わることでなんかやりたいことができたりとか、逆に話すことで見つかったりとか、その地域の中にこう新しい風が入っていくことってすごく重要なんですけども、はい、この施設を通すことで、
はい、
とてもなんかその新しい風が冷たい風じゃなくて、そよ風になるような場所になりたいなとは思ってます。
移住定住のお手伝いもしている西会津国際芸術村、 まだお手伝いを始めて数ヶ月にもかかわらず、すでに何名かの方が西会津町への移住を決めたということです。これからも様々な方との交流を通して、さらにこの町が活性化していくことかと思います。本日は西会津国際芸術村のコーディネーター矢部義弘さんにお話を伺いしました。ここまでのお相手は FM 北方金子秀夫でした。
1リッターでたっぷり遊べる低燃費に、走りの楽しさ芯からレベルアップ。低い、大胆、中身までかっこいい。さらにハイブリッド 4WD も真っ先にあなたに見てほしい。全てが新しいプリウス、福島トヨタから。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。